村内美術の時間第17回この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だんだんゴールデンウィーク明けて、
はい、
暖かい日々が続いております。というか昼間はすごく暑いんですけれども、
うん、
私の方はですね、はい、夏に展覧会がありますので、
はい、
それに向けて作品を作るという地味な毎日を送っておりますが、
はい、
以前の放送で、
うん、
下平さんがゴールデンウィーク明けぐらいで青葉祭りってお祭りがあるって言ってみえたんですけども、
はい、
あったんですか？
はい、ですね、5月の17日、はい、18日で、
あ、じゃあちょうど終わったところだ。
はい、そうですね。
おお、どうでしたか？
天候には恵まれて、途中若干曇りにはなったりしたんですけど、
はいはい、
雨はなくてですね、
はい、
はい、とってもいいお祭りになりました。
うん、あ、そうですか。
はい、
お祭りの中で下平さんは何をされてたんですか？
ですね、
はい、
宵祭りの日に、
宵祭り、
はい、
夜ってこと？
あ、いえ、まあ、17日が宵祭りで、18日が本祭りになるんですけれども、
はい、なるほど。
はい、で17日の日に、すずめ踊りという、
はい、
伊達家伝承の伝承のと言ったらちょっとおかしいですけど、
伊達家って踊るんだ。
はい、いえいえ、
はい、
青葉城を築城した時に、
はあはあ、
石工大工の人たちがこう踊りを踊りながらこう築城したよというのを祝ったというのが発祥のですね、
あーはーはー、はい、職人さんたちがね、
はい、
あ、
でそういう踊りがあるんですけれども、
はい
はい、それの方に参加してきまして、はい、お囃子ですね、笛吹いてました。
あ、そうですか。
はい、
下平さん笛の吹きすぎで今日声がかれてい
やいや、そうだと良かったんですけど、はい、残念ながら、
はい、
お祭りの前に風邪をひきまして、
じゃあ風邪ひいたままお祭りで笛吹いてたの？
ですね、ひどいところは全部治ったんですけど、
はい、
なぜかこう鼻が、まだ詰まってるというか、
そうかそうか、
はい、声だけちょっとおかしい感じになってしまってですね、
あ、もう元気なんですね。
はい、もう全然普通なんですけど、
はい、
声だけ
ちょっと、
はい、すいません、ちょっとおかしいので今日は お聞き苦しいかと思いますが、
はい、ハスキーボイスの下平さんもお楽しみください。、はい、あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあもう終わって、
はい、
あ、楽しかったですか？
そうですね、スズメ踊りっていくつかこういろんな団体がこう、
はい、
なんて言うんでしょう、こうそれぞれに決まった音はあるんですけど、
はい、
それにいろんな振り付けをつけるんですね。基本的な踊りがあるんですけど、それにアレンジを加えたりとかして、はい、
なるほど、割と自由なんですね。
そうです、団体ごとにこうちょっと自由だというか、踊りがみんな違うので、
はい、
はい、それだけでも、いろいろ面白いんですけども、
はい、
今年は4000人が、そのスズメ踊りに参加した後こう公表されてまして、
はい、
はい、なかなかに、はい、すごい
勇壮だというか壮大なというか、
そうですね、
あ、そうですか、はい、お疲れ様でした。じゃあ、まあそういうイベントがあったということで、
はい、
実はもう一つ我々イベントを控えているんですけれども、ちょっと話題は変わりますけれども、
はい、
来月6月7日の土曜日ですね、
はい、
ポッドキャストック2014という、はい、ポッドキャストの公開収録イベントを行います、
はい、
こちらは割と IT 系のポッドキャストが多いですかね。
そうですね、ですね、
はい、はい、が5番組集まって、それぞれ公開収録を行うというイベントで、うん、場所が秋葉原のハンドレッドスクエアクラブというところで、朝の午前10時から夕方午後5時までの開催 はい、長いですけど。
結構長丁場ですね。
長丁場ですね。あ、途中でお昼休憩も挟むんですけれども、うん、はい。で、その後ですね、6時から9時頃まで懇親会もあるということで、
はい、
丸一日我々にお付き合いくださいという、はい。
そうですね。
ねえ、イベントなんですけれども、
はい、
まだまだ、チケット発売しておりまして、公開収録の入場料は2000円で、
はい、
その後の懇親会の費用は5000円となっておりまして、
はい、
こちらですね、チケットご購入されたいという方はですね、URL が 2014.podcastok.com 2014.podcastok.com のページからチケット購入することができますので、はい、うん、もし興味がありましたら、ホームページご覧いただけますと幸いでございます。
はい。10時から5時まででちょっと長丁場でその時間に行けないなという方であっても、
はい、
一応出入り自由になってますので。
そうですね。
はい。はい、私たちのところだけ聞きに来ていただくというのもありですので。はい、
そうですね。そんなプロジェクトの時間を80分。
はいはい、
いただいておりまして、その中で美術の時間も公開収録の時間いただく予定ですので、我々そんなプロジェクトの出番は
午後からになってます
ので、はい、午前中用事があるけど午後からだったら秋葉原に来れるよという方、うん、大歓迎でございます、
はい、
その後ね懇親会まで参加されても夜まで、
はい
はい、お付き合いいただけますので皆様のご参加お待ちしております。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではですね、
はい、
そろそろ本編に行きたいんですけれども、
はい、
前回ですね仏像のお話をずっとしてきたんですけれども、うん、今回もですねちょっと日本美術特に江戸時代の絵画についてお話ししていきたいと思います。
はい、
それでは、
はい、
今日は江戸時代の絵画についてお話ししていきたいんですけれども、
はい、
まずですね、
うん、
こういう絵画とか工芸品とかが割とこう広くみんなに、どうかな、作られて、まあ、大名とかが最初なんですけれども、そういう人たちに提供され出したのは、うん、どうかな、盛んにされたのは桃山時代とかだと思うんですけど、うんうんうん、それがですね、はい、市民まで行き渡っていったのはやっぱり江戸時代なんですね、
うん、
はい、で江戸時代は本当にいろんな人たちが画家として活躍してまして、
はい、うん、
でまたその今までだったらね日本画というか屏風絵だったり、
はいはい、
襖絵だったりとか、
うんうん、
そう絵巻物ぐらいしかなかったのが、うん、まあ、木版の技術ですね、まあ、浮世絵とかも出てきて、うん、本当にいろんな方法で絵画を楽しむことができるようになった時代が江戸時代なんですけれども、うん、
はい、
ということでですね、いろんなグループというか、そういう画風というか、
うん、
そういうのに分けることができるんですね今回も、
うん、
はい、ですので、うん、まず江戸時代を代表する画風をですね、グループごとに分けていきましょう。
はい。
まずですね、狩野派っていう人がいますね。
はい。
狩野派もね、なんか耳にしたことあると思いますけれども、うんうん、こちら、狩野永徳っていう人がいて、
はい。
この人は、本当に、室町時代と、室町桃山時代ぐらいの、ちょっと古い人で、江戸時代の人じゃないんですけれども、
うん、
この人から始まって、狩野探幽、っていう人が江戸時代で活躍した人ですね、
はい、
はい、っていう狩野派っていうグループがあります、
うん、
そして琳派っていうグループがありますね。琳派ってあんまり耳なじみないですかね。
ない、
あ、
うん、あんまり聞いたことない。
そうですか、うん、ですね、琳派っていうグループだと、
はい、
例えば俵屋宗達とか、
うん、
尾形光琳 とかなんですけれども、うんうん、この人たちの名前だと聞いたことありますか？
は
い
は
い、
ありますね、
はい、あの風神雷神図屏風とかね、うんうん、書いた人たちですね、はい、こういう人たちがリンパと呼ばれる人たちです、うん、であと、うん、南画っていうのを書いた人たちがいるんですけれども、
はい、
これもどうですかね、何でも鑑定団とかによく出てくる、う
ん、南画ぐらいはなんか聞いたことがあるかなっていう感じですね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかね、
う
ん
う
ん、これはなんとか時代の南画ですね、うんうんうん、とかいうふうに言ってると思うんですけれども、うん、南画っていうのを書いたグループがあります、
はい、
そして浮世絵ですね、
うんうん、
これはもうね一つのジャンルとして
はい
はい、確立されてますけれども浮世絵というグループがありまして、う
んはい、
でその他にも、まあ、派閥に入らないような形で、伊藤若冲という人とか丸山応挙という人たちが、うんまあ、京都で活躍したりもしているんですけれども、うん
はい、
これだけ挙げただけでも相当な数の画家というか、うん、
いろいろありますね。
いろんな種類の、はい、グループが実はあったんですね。やっぱり江戸時代が平和で長かったからなのか、
うん、
みんなあれですかね、平和な時にゆったり絵が描けたんですかね。
そうでしょうね、まあ、ね、その辺でこう戦がやってる時には描けないですよね、さすがに。
さすがにね、まあ、その権力を誇示するということで、
はい、
むしろ作らせたりとかはしたんでしょうけど、市民はそんな余裕ないですからね、は
い、ないですよね
武将はねやっても、
うんうん、
ということでやっぱり平和だからこそ下の人たちが、まあ、あの美術にも手を出せたっていうことなんじゃないかなと思われます、
はい
うんはいはい、ではですねグループごとに特徴を見ていきましょう、
はい、
まず狩野派ですね、
うん、
で狩野派は今言いましたように権力者についたんですね、
はい、
で室町時代の中期からその時々の権力者について、うん、お城のその屏風絵とか、
はい、
襖絵とか、
うん、
そういうのを請け負った、ま、部屋の装飾を行った人たちですね、うんう
ん
うん、が狩野派と言います、
はい、
でこの、ま、狩野派のブームのきっかけになったのが狩野永徳さんですね、はい、この人一番有名で多分皆さん、うん耳にしたことはどっかであるんじゃないかなと思います。
あると思います ね、
ね、はい、でこの狩野永徳さんの孫の狩野探幽という人が江戸時代に活躍していました、
うん、
で狩野派狩野派って言ってまあ、漢字で狩り、
はい、
狩りをするの狩りに、はい、野原の野で狩野派っていうんですけれども、
はい、
この狩野なんとかさん狩野なんとかさんってみんな言うんですね、
うん、
でこれはやっぱり世襲で
うん
みんな親族というか、
はい
はい、
で 一族なわけですね。
一族ですね。狩野一族なんですね、
うん、
で棟梁さんっていうのは引き継がれていましたので、
はい、
全然違う人に狩野なんとかさんっていうふうに名乗らせたりはしなかったんですね、
うんうん
はい、でこの狩野永徳さんっていうのが一番有名って言ったんですけれども、
うん、
この人なかなか流浪の絵師といいますか、
はい、
まず室町時代にこの絵がうまくて注目されて、うん、まず足利幕府のお抱え絵師になったんですよ、
うんうん、
それだけでもすごいんですけれども、
はい、
だんだん足利幕府がこう信長にやられて、
うんうんうん
失脚しますよね、
はい、
でその後なんと信長に召し抱えられました。
ほう
はい、で信長亡き後秀吉にもついて、
うん、
最終的には家康に拾ってもらったので、
なるほど、
すごい時の権力者全部についた画家さんなんですね、うん
はい
はい、絵がうまいと食いっぱぐれないというか、
うん、
技術が信頼があったんでしょうかね。
よっぽどすごかったんでしょうね。きっと多分その権力が失脚するときにそのお抱え師も一緒に失脚していくんじゃないかなっていうのが一般的な、
うん、
なんて言うんでしょう、はい、権力の移り変わりなのかなっていう気がするんですけれど、
普通はそう思いますね、
はい、
ですけれどもこの人はね最終的に家康に行って、うん、もう家康とこ行ったら、ね、はい、安泰ですから江戸時代が、
う
ん、
そうですね、
続きますからね。ということで、まあ、その後その 徳川政権の、うん、まあ、お抱え絵師として狩野派は活躍することになるんですけれども、
うんうん、
はい、ということで権力者についた狩野派ですね、
はい
はい、でこの狩野派はたくさん弟子を抱えていらっしゃいまして、うん、棟梁はもちろん狩野なんとかさんなんですけれども、うん、まあ、弟子とともにみんなで絵を描くという形ですね、
うんうん、
ただですね、狩野派ってこういう風に絵を描きますっていうのの決まりが結構しっかりしているんですね。
お、
絵の描き方っていうか、その狩野派特有のハウトゥー本みたいのも出てたぐらい、
うんうん、
も
う
花はこうやって描きますよ、木はこうやって描きますよっていう決まりがもうあって、
うん、
そういう風に描くもんだっていう風に弟子たちに教えていたんですね、
はい、
それをもとに、まあ、絵師を育てるというか、うん、そうした方が早かったから、
うん、なるほど、うんうん、確かに、
はい、なんですけれども、そうやっていくとどんどん守りに入っちゃうっていうか、
うん、
こういう風に描けばいいんでしょっていう風に、ま、真似の真似の真似になってっちゃうの、うんうん、でだんだんそういう感じで狩野派はつまらなくなっていくというか、
うん、
なので最初の狩野永徳から狩野探幽ぐらいまでがまあまあ狩野派面白かったかなという感じです、う
ん、なるほど、
はい、まあ、そういう豪華絢爛な感じの狩野派、
はい
はい、に対して、うん、今度琳派なんですけれども、はい、琳派、そうか、下平さんあんまり聞いたことない感じ、ね、
そうですね、琳派としては、うんうんうん、あんまり聞いたことがないですね、
で神経とか、うんうん、リンパ節とかのリンパじゃなくて、
はい、
リンパのリンは尾形光琳のリンから取ってるんですけど、うん、王辺に林って書くやつですね、はい、はい、から取ってるんですけれども、うん、まあ、有名どころだと田原屋宗達、尾形光琳、あと尾形光悦、この光琳と光悦は兄弟ですね、
うん、
あと本阿弥光悦という人がいるんですけれども、さらに、その後ですね、江戸後期に酒井抱一とか鈴木宗一という人がですね、受け継いで琳派を継承していって、割とどうですかね、今でも風神雷神とか CM に使われちゃったりとかして、はい、現代でも人気がある画風ですよね、
うん、
はい、ただ狩野派に比べて琳派、うん、ってちょっとざっくりしてるんですよ、定義が、
うん、
リンパってこれっていうのが特に言い表しにくくて、まあ、風神雷神とか、あとは柿津畑図だったかな、国宝でありますよね、ああいう感じでそのデザイン化されてるっていうか、うん、デフォルメされてパターン化されてるっていう書き方をしてるのがリンパかなという感じですね、でそのさっきの狩野派みたいにその一族とかでつながってるわけでもないし、
うん、
みんなが師弟関係でこう誰々のリンパの誰々の弟子ですよっていう風に教えたりしたわけでもなくって、なんとなくグループなんですよ、
う
んうん、なんとなくグループなんですよ、なんとなくリンパこの辺っていう感じなので、うんうんうん、ちょっと曖昧なんですけれども、まあ、リンパというのはこの人たちのあたりですね、で特にリンパの面白いところはもちろんそういう屏風絵とかも描くんですけれども、
うん、
結構その漆芸漆になったりとか、はい、あとは、うん、お抹茶茶碗とか器になったりとか、はいはい、あとは扇子とかのデザインになったりとかっていう風に、その絵をそのパターン化されている、
うん、
結局パターン化デザイン化されている絵なので、それをこう、うんうん、別のものに移し替えたりっていうことがしやすいんですね、
うん、
っていう風で、例えばその尾形乾山が器を作って、それに尾形光琳が絵付けをするっていう風なコラボレーションもやっていたりだとか、
うん、
あと尾形光琳がそういうデザインを考えて、それを漆職人に発注して布箱を作らせたりっていう風に、割とそういう分業というか、うん、デザイン考えたからそれに従って作ってよっていうこともどんどんやっていったのがリンパなんですね、うん、なんとなくそういう感じです
なるほど、
はい、でさらに言うとこのリンパの人たちは、うん、大名とかについた狩野派と違って、
うん、
商人とか町の人、
うんうんうん、
まあ、さすがにあのお金がある人たちじゃないと売れないんですけど、
はい
はい、町人というかですね、そういう人たちに向けて作品を作っていったんですね、
うん、
はい、ですので、そういう権力者についた狩野派とはちょっと違うんですよ、
うんうんうん、
はい、5月18日まで、
はい、
実は東京の国立博物館で、
はい、
英才と兼任辞典っていうのがやってたんですけれども、これがですね、そのリンパのいわゆるその俵屋宗達と緒方光琳の風神雷神図屏風が展示されていたので、
はい、
それでちょっとリンパ注目されたかなという感じなんですよね。あのこれ私見に行けなかったんですけれども残念ながら
残念でした、
はい、これちょっと見たかったですね。
俵
屋宗達が書いた風神雷神図屏風を実はいろんな人が模写していて、
うん、
それの一つが緒方光琳の風神雷神図屏風なので、同じ構図同じ図柄の風神雷神図屏風が、
はい、
でも2枚見れた、
うん、なるほど、
ということで、あ、これは見たかったなと思いましたね、
うん、
はい、という感じで、まあ、なんとなくデザインっぽい集団がリンパだと思ってください。
はい、
うん、はいはい、続いていきましょう。
はい、
続きまして、南画、
はい、
ですね、これもなんとなく分かれてるんですけれども、
うん、
うんですね、あんまりこの今まで言った狩野派とかリンパの人たちと比べると画家じゃないんですよ、
う
ん、画家、まあ、100% 画家の人が描いたんじゃなくて、
うんうん、
俳句をやっていたりとか、
うん、
そういう、なんかそういう風流な人、
はい、
文化人、
うんうん、
文人みたいな、
うん、
そういう人が描いた絵画なんですね、
はい、
うん、でこの南画を描いた人たちで有名な名前を挙げると、池の大河とか与謝蕪村とかなんですけど、
はい、うん、
もう与謝蕪村とか言うと国語の教科書に載ってたような、
うん、そうですよね、
俳句書いてたでしょあなたっていう、うん、はい、人なんですけれども、
はい、
そういう風流人たちが描いた絵画なんですね、
はい、
で元は中国の南宋画とか呼ばれるものが由来でして、山水画みたいなもの、
はい、
なんか崖が切り立った崖があって松が生えてて、うんうんうん、で仙人みたいなおじいさんが船に乗ってるとか歩いてるみたいなやつが、うんうん、まあ、代表的な絵なんですけれども、
はい、
まあ、なので職業絵師ではなくって絵が上手い風流人が描いた絵という感じですね、うんうんうん、でまあ、風流人が描いてるので、
はい、
モチーフは実際の風景を描いたとかではなくって、
うん、
中国の詩だとか、あとは雅楽、音楽をイメージした絵だとか、
はい、
そういうものですね、俳句をモチーフにした絵とか、
うん、なるほど、
はい、という絵を描いています、
はい、
ということで実はそれぞれ特徴があるんですね、狩野派、リンパ、南画、なんとなくジャンル分けできましたかね、う
ん、はい、はい、なんとなく、
なんとなくですね、
はい、
そして最後に浮世絵があります、
はい、
けれども浮世絵はですね、
うん、
ちょっとテーマが壮大になりそうなので、
はい、
時間もちょっと来てしまいましたので、
はい、
浮世絵だけは次回の方に回したいと思います、
はい、
すみません
いいえ、
でも次回じっくりお話ししますので、
はい
はい、それではエンディングへ参りたいと思います、
はいはい、
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それではエンディングではまずメールのご紹介からお願いします。
はい、お散歩さんからのメールです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも配信楽しみにしています。名古屋ボストン美術館での北斎展と 名古屋市博物館での大浮世絵展と4月は浮世絵をたっぷり楽しめた月でした。どちらもたくさんの作品が展示されていて見応えたっぷりでした。これに関連してテーマにある私の好きなアーティストが、北斎の娘の葛飾王位、現存する作品は少ないらしく、私が知っているのは3枚の肉筆画。北斎展では三曲合奏図を、大浮世絵展には、夜桜美人図がありました。特に、校舎が好きで、校舎は、小牧のメナード美術館所蔵なので展示されている機会を見つけて何度か見に行ったことがあり、はがきを購入して仕事場のデスク前に飾っています。まだ、実物を見たことがないもう一枚の吉原夜景図は2月に所蔵している太田記念美術館で展示されていたようですが、出張日程がずれて上京した時には終わっていました。上京時にせめて絵はがきをと立ち寄った時に聞いたところ、しばらくは展示の予定がないそうです。三曲合奏図以外の2枚は、夜と光を描いた絵で、こちらも大好きなレンブランドの絵の雰囲気を思わせる闇と光の感じが気に入っている点です。浮世絵が好きといってもまだまだわからないことがたくさんあるので、浮世絵の話なんかも扱ってもらえると嬉しいです、というお便りでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お散歩さんは葛飾北斎の娘の葛飾王位という方がお好きなんですね、
はい、
はい、私もこの人はすごくうまい方で好きですね、
うんうん、
レンブラントの絵の雰囲気を思わせるというふうにメールにあったんですけれども、
はい、
レンブラントっていう人はなかなかイメージしづらいかもしれないんですけれども、
はい、
光の画家という感じでですね、闇夜の中に、うん、こう例えばろうそくを持って立っていたらその周りだけふわって明るいじゃないですか、
は
い、
うん、
そういうふうに光と闇の対比を描いて象徴的に描いたりするような画家なんですけれど、もう、
はい、
そういう感じでうまいこと光を使って描いているのがこの北斎の娘の葛飾王位なんですね、
うん、
とても叙情的で、はい、美しい絵を描かれる方ですね、
うん、
はい、私も好きで、あ、そうそうそう、大浮世絵展にも出ていたので見てきました、はい、でこの大浮世絵展なんですけれども、
はい、
ちょっと美術の時間では紹介してなかったんですが、
はい、
ですね、もう東京と名古屋の展示は終わってしまったんですけれども、
うん、
たった今現在ですね、
はい、
山口県立美術館で開催中で、7月13日までの開催となっておりますので、はいはい、まだご覧になっていない方、お近くの方はどうぞ、
はい、
はい、おすすめでございます
、はい、
さらにですね、はい、葛飾北斎展も開催中でして、うん、今やっているのは神戸市博物館で6月22日までやっております、はい、さらにその後7月12日から8月31日まで北九州立博物館分館、その後9月13日から11月9日まで上野の森美術館にて開催が決まっておりますので、
はい、
こちらもどうぞ合わせてご確認いただければと思いますので、う
ん、はい、
なかなかあれですね、浮世絵も注目されていますね、うん、これだけいろんなところで展覧会がやっていますので、
はい、そうですね、
はい、いろいろ合わせて見れると面白いんじゃないかなと思っております、
はい、
お散歩さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にもですね、メールは、はい、タシンチュさん、犬猿キジさん、猫チグラさん、笑うアートマンさん、獅子座さんからもいただいております。
はい、
本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
それではお便りの宛先です。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールのアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です、メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画の2つです。またそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はsonnai.com sonnai.com です。こちらではそんなプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんなプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます、こちらのアカウントはsonnai p sonnai p です。 こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。メールの方にですね、住所氏名書いていただけますと、はい、抽選で私が見に行った展覧会の絵はがきをお送りいたしますので、
はい、
はい、皆様のお便り心からお待ちしております。
お待ちしております。
はい、次回は、本編でも話しましたけれども、うん、浮世絵をテーマにしたいと思います。はい、が私自身実はそんなに浮世絵に詳しくないので、はい、どうしましょうかねっていうのを今考えておりまして、
どうしましょうかね、
どうしましょうかね、なんとかしたいと思っています。
はい、
はい、それではこのあたりで今日は終わりにしたいと思います。この週末少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な休日を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それでは次回の配信まで、さようなら。
さようなら。Thank you.